でちょっと藤井さんの、なんて言いますか、学習の初期、途中、終了後っていう感じの、どう変わっていったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけれども、まあ、今伺ったように学習初期、まあ、スーパーエルマを始めた時点では、まあ、550点ぐらいと。
そうですね。
でリスニングは245点だったということで、まあ、そこの時点からスタートしたわけですよね。
そうですね。
で、その最初の学習始めた感じはいかがでしたか？
テキストの中身は結構面白い中身なので、読み物としても結構面白いですし、そんなに勉強っていう感覚ではなく、まあ、楽しんでやればいいやぐらいな感じでやってたんですね。
それでその勉強して、途中で765点を取られてますよね、それはどのぐらいの期間？
どのぐらいだろうな、半年ぐらいでしょうかね。
半年ぐらい やられて
その時はまだ2冊しかやってなかったと思いますよ。
あ、そうですか。まあ、なかなか500点台から伸びなかったのが、まあ、半年ぐらいで、まあ、お忙しい中やられて765点まで伸びた。
そうですね。でその765点の行った時っていうのはもう、なんていうんですかね、どうやればリスニング満点っていうのも分かってた時期ですね。低かったですよ、点は。点は400点、リスニングで400点ぐらいでしたけども、なんかいけそうだなっていうのは感触が分か
ってた。もうそういう手応えがあったと。
だからあんまり私800点台ってなくて、そこから一気にポンと900点台ジャンプアップした感じなんですね。
ああ、なるほど。
いきなりリスニングってこうだんだん分かるようになるわけじゃなくて、階段みたいにこうやってカンカンカンと上がっていく、
そういう感覚が
感じがあるんですけど、次のステージにポンと上がるっていう感じで勉強していくと、ずっとまたこういう上がらない時期があるんですけど、またポンと上がる感じで、
それはまあスーパーエルマーがかなり
そうですね、
飛躍に影響してるんですかね。
影響してますね。
ああ、そうですか。どういったところが良かったような感じですか？
頭からこう聞いていくっていう、戻らないっていうところですね。で、リーディングの方も多分だんだん上がっていってると思うんですけど、特にリーディングの勉強って僕してないんですよ。リスニングの勉強だけしてたんですけど、そしたらリーディングが勝手に上がっていった。
なるほどですね。
なんでかっていうと、読んでても戻らなくなったからです。そのまま読んでいくから、
そうなんですね。
だから今まで200問全部終わらなかったのに、残り20問ぐらいはもう適当に全部 B とか塗ってたのに、時間が余るようになってきたんです。多分読むのが早くなったと。
そうですね。
そういうのもありました
。実は本当にそうなんですよ、スーパーエルマの受講生で結構そういう驚かれる方がいらっしゃいまして、リスニング教材ということで歌ってますんでね、リスニングが当然上がるんですけれども、別に特に何も勉強してないのにリーディングも上がってると。
そうなんです。
そういう感じはありました、中野さん？
ありますね。やっぱり音読をすることで読むスピードが上がるというのはびっくりしました。
そうですね、エサイ音読ですよね。それは本当受講生にもスタディガイドの中にも書いてありますけども、本当にエサイ音読というのは速読力養成に非常に効果がありましてね、エサイ音読自体は、そのトレーニング自体は決して早く読むわけじゃないんですけどもね、フレーズごとに意味を取りながら読む、それが本当に非常に速読力につながってますよね。高野さんの場合はスーパーエルマ、そういうことで、レバレッジ勉強法の本をきっかけに受講してくださったわけですけれども、その初期、スタート時点では550点ぐらいだったんでしょうか？
多少その単語帳なり TOEIC 対策本を勉強した上で受けたんですけども、550しかいかなくて。
受講する前に受けたわけですね。その受講する前は何か英語勉強してて何か苦労とか、なんか悩みとかそういったものがあったんでしょうか？
やはりいろんなこう新しいこの TOEIC 対策、これならできるとかっていうのをいろいろ読んでみたんですけども、やはり途中から単調でこう勉強としては辛くなっていくような感じがありました。暗記の勉強のような形になってしまう。
あまり効果も感じられなかったみたいな感じですか？
はい。 やはり特にリーディングに関してはもう長文になってくると本当に読むのが嫌になるぐらいで、すごい一行ずつもうまさに返り読みをしてしまうような状況で、はい、読むのに時間がかかります
。藤井さんもそんな感じでした。
そんな感じですね。
でそれがスーパーレモンやって何か変わったって言いますか、今までと今までの学習法とちょっと違った感じはあったんでしょうか。
はい、スラッシュを意識すると言いますか、区切りで頭からですね、戻らないようにスラッシュでワンコーキーを置くような形で、はい、スピードは最初はあまり速くない、読むスピードはあまり速くないんですけれども、着実にこう戻らないようにこう前に進んでいけるような読み方ができるような感覚はありました。
ああ、なるほどですね。まあ、今いろんな書店で売られているような教材とかやられてすぐ飽きちゃうとかあまり頭に入らないみたいなことをおっしゃっていただいたんですが、スーパーエルマはその点どうでした。飽きることとか。
あ、飽きることはなかったですね。
あ、そうですか。
はい、CD 聞いていてもトピックがやはりいろんなトピックがあったので、まあ、知らないこともあそういうことなんだって普通にこう文章読んでても学べるようなところもありましたし、
まあ、実は私も作っててなるべくバラエティに富んだものを選ぶのにしていってですね、はい、そこら辺のところを言っていただけると非常に嬉しいんですね。藤井さんは何かそういうなんかスーパーマン勉強しててちょっと飽きちゃったとかなんか停滞感があった時期とかそういうことはありました。
初期の頃難しかったっていうだけ
ですね。ああ、そうですね。藤井さんの場合は、
それ以降は、まあ、内容も面白かったですし、結構その文法の解説も詳しいじゃないですか。右側のページを見ると、はいはいはい、ちょっと分かんないここは関係代名詞を使ってここだとかっていう助けがあったので、あれ一冊あれば特段その文法書なくても、全文理解できるような状況だったので、あと持ち運びがいいんですよね。これ半分折りの薄いじゃないですか。
B5 版、B5 サイズの。
一日あれ一冊持って歩ってれば、あの中でトピック6つ入ってますから、結構な勉強できますし、そうじゃない、トイック本って厚くでかくて厚くて重いのが多いんですよね。それを持ち歩くかっていうともうちょっとできないですから、こんなちっちゃい iPod とこの L1 の一冊だけ、その日一日は十分楽しめて勉強できる。
じゃあもう本当に。自宅だけじゃなくていろんなところで通勤電車の中とか
自宅で勉強したことあんまりないんです
そうですか。
ほとんど電車の中とかたまにちょっと時間が空いた喫茶店とか。
あ、なるほど。中野さんもそんな感じですか。
半分半分ですね。通勤往復はCD を聞いてたんですけども、あとは自宅で SIM 音読をやるという形でしたね。
やっぱり声に出す勉強はなかなかね外では、はい、やりにくいですからね、はい。まあ藤井さんみたいにブツブツ言ってやられる方もいますけどもね。
で私の場合テキストが あるんですけど忘れてしまうこともよくあったので、頑張ってスキャンしてですね、最近は iPod でスキャンしたものが見えたりする
ので。あ、そうなんですか。
はい、
さすがに好きです
ね。頑張ってスキャンしてですね、分からない単語出てきたりとかちょっと覗いたりとかしてました。
分かりました。そういう勉強をされて、まあ藤井さんの場合途中経過として先ほど700点をなかなか超えられなかった、700点を超えたという時期があって、
そうですね。
で中野さんも700点を超えられたわけですよね。
はい、
550点から一気に720、この550点から720点までいった期間というのはどのぐらいだったんですか。
1年間、
ちょうど1年間、
はい、
本当に、170?
170
ですかね、170ですね、はい、一気に上がったと、はい、いうことですね。なるほど。そして藤木さんはさらに終了したスーパーエルマを終了する頃には960点という高得点を取られてますけれども、まあ、本当にしかもリスニング満点を3回取ったということで、もう本当に今ではリスニングはトイックのリスニングが遅く感じるぐらいですじゃないですか。
そんなにゆっくりってことはないですけど、やっぱりエルマ聞いて試験に行きますよね、そのとやっぱり遅く感じますよね。で 満点の時っていうのは、まあ、会場までこう聞きながら行って座席に着いた時に今日は満点だなって分かります。
そうですか。
分かります。あの英語が英語の語順のまま塊のままスコンスコンと頭に入ってくる時っていうのがやっぱりあって、あ
それ受ける前にも分かっちゃう、
受ける前には今日は大丈夫だなって分かる。
スーパーでも聞きながら行って、
逆に今日はなんかやばそうだなっていう時はやっぱり450とか460とか取っちゃいますけど。
あすごいですね。
それでもそんなには変な点を取らなくなりました、悪くても470。
やっぱりそれは本当にね、500点台からなかなか抜け出せなかった方が、そういう状態になる、それはやっぱり どういうところだったんでしょうね、ご自身だと。
やっぱりあの何度も申し上げますが、語順です、
あ
やっぱりそこの壁が越えられなかったです、あどうしてもその日本語の語順に直しちゃうっていうのは、どうしても抜けれなかったん
です、あだから今までいろんな何やってもそこの問題解決されてないから伸びなかったけれども、スーパーエルマンやってそこの問題解決されたから一気に開花したみたいな、ね、そういう感覚ですかね。
でその700点台やってる頃は、まあ、ホップスキップジャンプ の指示だけ聞いていて、そこから先はもうちょっと負荷かけようと思って、やっぱ150、180、200のスピードの速いやつありますよね。
ありますね、ハイパースピードですね。
あのハイパースピードが、まあ、なんでいいかって言ったら、あの和訳を諦められるスピードなんですね。
もう、和訳すること
を間に合わない
せずに聞くだけことに集中する。
あれが 100% のスピードだと頭の中で和訳してって間に合っちゃうから、やっぱり和訳するんですよね。あの英語の語順のまま理解してるとは言いながら日本語に直して
る、あどうしても訳しちゃうみたいな。
あれが180とか200の世界になるともう間に合わないですから、
そうですよ、ね、
和訳を諦めて英語のまま考えるようになるんですよ。それを後半やってました、
ね、あなるほどですね。そういうところが放送した感じですね。ちょっと一回休憩でいいですか。